イラン・カラプテ、おはようございます。2023年11月12日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ、第271回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時から YouTube とワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。 FM ウィングと FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イラン・カラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。11月8日には立冬を迎え、暦の上では冬となりました。しかし今年の異常気象は、11月に入っても夏日25度を記録した地域が多数ありました。リスナーの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。アイヌ語で11月はクエカイチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは訃報です。ビラトリ町ニブタニアイヌ語教室成人の部の専任講師を務めていた木端幸子さんが10月27日逝去されました。満93歳でした。2005年には財団法人アイヌ文化振興研究推進機構、現公益財団法人アイヌ民族文化財団よりアイヌ文化奨励賞を受賞。2012年にはアイヌ文化賞を、2018年10月には北海道から北海道文化賞を授与されています。木端幸子様のご冥福をお祈りいたします。本日2つ目のニュースは、10月17日付北海道新聞より、アイヌ語で校歌披露。アイヌ文化が地域に根付く日高管内ビラトリ町ニブタニ地区の町立ニブタニ小学校で、校歌の歌詞をアイヌ語に訳する取り組みが町内で初めて行われた。町内のアイヌ語講師が翻訳し、10月15日の学習発表会で披露された。校歌のアイヌ語への翻訳は、同校で力を入れるアイヌ語学習の一環。歌にすることでアイヌ語に親しみを持ってもらおうと、この春に退職した前校長の金光弘明さんが発案した。現在の校歌は、釧路管内弟子屈町出身のアイヌ文化研究家で詩人の更科源三さんが作詞し、1968年に完成した。翻訳は、同校の総合的な学習の時間でアイヌ語授業を行う講師の関根健二さんが担当。1から3番の歌詞を忠実に翻訳し、8月下旬に完成させた。学習発表会では、アイヌ民族の衣装を着た3、4年の児童9人がひな壇に並んで、校歌の1番をピアノ演奏に合わせて元気に歌った。会場の保護者らからは大きな拍手が送られた。アイヌ語の校歌は今後、月1回のアイヌ語の授業で歌い、地域文化の学習に役立てるという。遠山校長は、校歌を含めて日常的にアイヌ語を使う機会を増やし、地域の文化の理解に役立てていきたいと話している。本日3つ目のニュースは、10月20日付北海道新聞より、イタ普及に貢献、アイヌ伝統工芸家、ニブタニの高野さん、大臣表彰。ビラトリ町ニブタニのアイヌ伝統工芸家の高野茂弘さんが、経済産業省が指定する伝統的工芸品、ニブタニ板、木のお盆の普及に貢献したとして、 本年度の経済産業大臣表彰を受けた。40年以上アイヌ工芸品の魅力を発信し、後継者育成でも評価された。高野さんは、工芸品の作り手として認められたことで、若い工芸家の励みになれば嬉しいと喜ぶ。伝統的工芸品に携わる人の意欲向上や工芸品の振興を目的とした同分野の功労賞は、2020年度に平取町二風谷のアイヌ工芸家で二風谷民芸組合の貝沢守代表理事が道内で初めて選ばれた。同じ二風谷でアイヌ工芸に携わる高野さんはこれに続く快挙となった。本年度の功労賞は全国から高野さん含め41人が選ばれた。二風谷板は主にカツラやクルミを使った円形や四角い木製の盆で食べ物を盛る道具。盆の内側にはアイヌ文様がデザインされ、高野さんは渦巻き状のモレウノカやトゲの形のアイウシノカなどの伝統文様を精巧に彫り込む。魚の鱗を模した鱗彫りの緻密なデザインは評価が高い。高野さんは東京都日野市出身。高校卒業後に実家の電気店を4年間手伝い、22歳で東京から離れた空気の住む地域で暮らそうと所持金3万円で北海道に渡った。ある日、ヒッチハイクの運転手の勧めで平取町二風谷を訪問。薪、小刀に心を奪われた。ものづくりが好きで伝統工芸の職人になるのが夢だった高野さん。二風谷でアイヌ民族の木彫家で貝沢さんの父の子森幸さんに頼み込み弟子となった。7年間修行し、森幸さんら先輩の作業を近くで見て技を覚え、資料館の展示品を見よう見真似で再現し、夢中で腕を磨いた。同郷の恵子さんと結婚し、1980年に民芸店高野民芸を二風谷に開いた。夫婦で板山丹布氏、鉢巻きなどのアイヌ工芸品を販売している。これまで道内各地に出向き、アイヌ協会の関係者らに伝統儀式で使う民具の作り方を指導。現在は平取町の小中学校の授業で木彫りを教え、地元の若い担い手にも技を伝えている。作り方を写真や文章でまとめた資料も手作りしている。高野さんは、今後も伝統的な技術を次の世代に伝えたい。若い人たちが伝統文様に基づいて新たな作品を生み出してくれたら嬉しい。と話している。表彰式は11月2日、岡山市で開かれた。本日4つ目のニュースは、北海道新聞10月27日付の社説より、杉田氏人権侵犯、自民党は容認するのか。自民党の杉田水脈衆議院議員がブログに投稿したアイヌ民族などへの差別発言を、大阪法務局が人権侵犯と認定した。札幌法務局に続く2例目で異例の事態だ。杉田氏は投稿が差別だったと未だに認めていない。それどころか法務局に救済を申し立てた被害者に不快感を示した。ネットには杉田氏を支持してアイヌ民族などを中傷する投稿が今も続く。杉田氏は差別を助長しているに等しく、もはや国会議員の適性がないと言わざるを得ない。自民党はその杉田氏を環境部会長代理に起用した。人権侵犯を容認したと見られても仕方あるまい。アイヌ民族政策に取り組む姿勢が疑われよう。党総裁の岸田文雄首相は事態を重く受け止めて杉田氏に毅然とした態度を示すべきだ。杉田氏は2016年、国連女性差別撤廃委員会に参加したアイヌ民族や在日コリアンの女性を品格に問題がある日本国の恥さらしと侮蔑する投稿をした。どちらも民族の尊厳を著しく貶める内容で看過できない。アイヌ民族の女性は札幌法務局に、在日コリアンの女性は大阪法務局に救済を求めた。法務局は訴えを認め、杉田氏に人権尊重の理解を深めるよう啓発をした。 杉田氏は差別の認識が全くないと話すが、言われた側が差別だと訴え、公の機関も認定した。謙虚に受け止めなければならないが、認定後も投稿はすでに削除し謝罪している、認定に対するコメントは何もないなどと繰り返すのみである。一方、ネット上に申し立てた方々がマスコミに説明をしているのも解せませんがと投稿した。非公表の人権侵犯調査を申し立て人が口外したとみて不満を示した形だ。ことの発端は自身がブログで世間に広めた書き込みである。被害者が言われなき中傷からの名誉回復を訴える行為を差別した側が批判するとは筋違いも甚だしい。自民党は環境部会長代理への杉田氏起用に関し、人事は適材適所で進めるとした。環境省は国立公園でのアイヌ文化振興も担う、適材適所と言えるだろうか。岸田首相は国会の代表質問で、野党から党総裁として杉田氏に記者会見を働きかける考えはないかなどと問われたが、政治家として説明責任を果たすことが重要だと答えるにとどまった。まるで人事のようだ。党や首相自身の人権意識が問われていることを自覚せねばならない。本日5つ目のニュースは、北海道新聞11月2日付朝の食卓欄より、茅野史郎さんの回をお届けします。江南市の和船チャラセ。当館の収蔵品の一つに川専用の和船がある。アイヌ語でチャラセ、滑ると名付けられた船で、幅は115センチ、長さは 11.3 メートルの板船だ。この船は愛知県江南市の船大工、三品茂さんによって作られたものだ。父の茂が江南市の焼肉屋のご主人と知り合いになり、その焼肉屋のお隣にお住まいだったのが三品さんだった。焼肉屋を訪れた際に製作中の船を買う約束をした。いざ船が完成し、船を運ぶ段になった。運賃の負担が大きいので、ボランティアの手によって海を漕ぎ、または陸送されながら、1990年8月に猿川の河口、日高町富川まで運ばれてきた。両親の茂と麗子、筆者と妻の智子、息子ら関係者十数名が集い、歓迎の儀式を執り行った。父の茂がアイヌ語で歓迎の言葉を述べ、ボランティアの学生さんたちの労をねぎらった。日本語訳は筆者が読んだ。この年から毎年、チャラセもチプサン家、船おろしの儀式で一艘の船としてアイヌ民族の伝統的な丸木船と共に利用されている。私が受診している N 病院の外科の S 医師も学生の時にチャラセの輸送を手伝ったと伺った。このチャラセには一人1万円を出資した113人の船主がおり、船の内側に名前が記されている。本日最後のニュースは11月3日付北海道新聞より、秋の叙勲で瑞宝炭鉱賞、伝統工芸業務功労を受賞した二豚にアットゥ氏を製造する貝沢由紀子さんをご紹介します。アイヌ伝承炭物手織一筋。一世紀以上も日高管内ビラトリ町二豚に地区で伝承されるアイヌ民族の伝統工芸品、ニブタニアッツシ、樹皮の布を60年余り作り続ける。アッツシは私の生きがい、辛いことはあるけど大好きな仕事だから続けたい、と微笑む。ニブタニ出身、9歳から母の手伝いで樹皮からの糸作りを始め、結婚後の19歳で義母に織り方を教わった。樹皮を剥ぎ、糸を撚って、織り機で布に仕上げるまで、すべて手作業。一着の着物に必要な7メートルの反物を完成させるのに、約3ヶ月かかる。21歳から木彫家の夫と民芸店を営み、36歳で夫を亡くした後は、4人の子供を育てるため、木彫りの仕事もして生計を立てた。生きていくためには何でもやった、と当時を振り返る。 約30年前からは草木染めに挑戦し、色鮮やかな糸を作り出す。現在は全国から注文が入る着物の帯の製作や更新の指導に励む。植物は毎回質が違うので死ぬまで勉強ですと向上心は尽きない。以上が今日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、先ほどの杉田水脈衆議院議員ですけども、本日の北海道新聞にはですね、黄金中中というようなアイヌ民族を侮蔑する発言をツイッターでやってるそうです。ちょっと信じられないですね。私もぜひすぐやめてほしいと思っています。はい、以上です。
はい、本当ですね。政府にもちょっと考えてもらいたいですよね。はい、以上で地域のニュースを終わります。担当は千石優子でした。
リノと
ケイスケの
ポンノポンノ、イランカラプテ原田リノセコロクレヘアン、
イランカラプテ原田ケイスケセコロクレヘアン。
はい、皆さん聞き慣れないかもしれないですが、
リノでいいんじゃないかな。
あ、確かにそうですね。はい、初めて原田リノでお届けしてみました。
はい、はい、いいですね、はい、いいですね。はい、今日はどんな話題ですか。
はい、今日はアイヌ語会話、なんと言えばいいでしょう、フレーズ、アイヌ語会話のフレーズ紹介、簡単バージョンというのをやりたいと思います。
パチパチパチパチ。
はい、
じゃあまずね、僕たちで、ちょっとした会話をしてみるので、
はい、
した後にちょっと解説をしていきたいと思います。
じゃあまずはアイヌ語だけで聞いてみてください。
はい、イランカラプテ、
イランカラプテ、
あ、エレヘマカナカン、
ハラダリノセコロクレヘアン、
あ、ハラダリノセコロエレヘアン、あ、セラマン、
上向きリアンナ、
上向きリアンナ、
エレヘマカナカン、
ハラダケイスケセコロクレヘアン、
あ、エアニカハラダね、
エカニカハラダね。上向きリアンナ、
上向きリアンナ。
はい、ピリカ。
簡単バージョンとか言ってちょっとアドリブも入れちゃったんですけど、あれですね、皆さんに覚えていただきたいのは、まずはイランカラプテの挨拶ですよね。
これはですね、はい、初めて会った人、初対面の人との会話を想定していただけると分かりやすいかなと思います。
うん、はい、
まず、初めて会った時には、イランカラプテ、こんにちはと言います。
はい、
それは OK ですね。
はい、
その後に僕が、あ、エレヘマカナカンと言いました。
うん、
エレヘ、あなたの名前、マカナカン、何ですかっていうふうに聞きました。うん、お名前は何ですか。
はい、はい、そして私が、原田リノセコロクレヘアン、まあその自分の名前と、セコロが何々とという意味で、うん、クレヘ、私の名前、アン、あるというふうに答えました。
うん、
はい、
私の名前は原田リノですと言ったんですね。はい、
そうですね、この答え方もっと簡単なのあって、例えば原田リノクネだけでも、私である、原田リノ私であるっていう風な感じで使うことができるので、
うん、
セコロクレヘアン長いなっていう方は、まずは〇〇クネだけでもピリカだと思います。
あ、なるほど、ケイスケクネだったり、ユウコクネだったり、
あら、はい、そうですね、
いろいろあるんですね。
はい、あります。
で、その後に上向きリアンナーと言いました。はい、あ、うん、その前にケラマンと言いましたね。
うんうん、
クエラマン、ケラマン、私が分かった、
うん、
分かりました、
はい、
なるほど、みたいな感じですね。
うんうん、
で、その後に上向きリアンナー、
上向きリアンナー言いましたね。
これは厳密に言ったら、この猿川流域の言葉じゃなくて静内の方の方言なんですけど、
うん、
よろしくお願いしますという意味ですね。う
ん、はい、
イランからってエレヘマカナカン、何々セコロクレヘアン、あ、何々、あ、セコロエレヘアンって言ってましたね。
うん、
セコロエレヘアン、
まあ、でも皆さんに覚えてほしいことだけ紹介したらいいかもしれない。
覚えてほしいとこは、イランからって、うん、エレヘマカナカン、
まるまるセコロクレヘアン、
あ、ケラマン、上向きリアンナの4つの文章ですね。うん、
はい、この流れがあれば会話できますよね。
うん、そうですね。うん、ちょっと一回やってみますか。
はい、
イランからって、
イランからって、
エレヘマカナカン、
原田リノセコロクレヘアン、
あ、ケラマン、 上向きりあんな。
上向きりあんな。
おー、ピリカ、これで会話が、
そうですね、
できます
ね。で、相手の名前も、私が相手の名前も知りたいときは、またエレヘマカナカンと聞き返せば、会話が成立すると思います。
うん、あ、いいですね。じゃあ、一回僕たちと合わせて、この音声を聞いている方は、一緒に復唱してもらえると、いいで、ピリカですね。
はい。
一緒にやってみましょう。
はい。
じゃあ、始めます。イランカラプテ
イランカラプテ
エレヘマカナカン
ハラダリノセコロクレヘアン
あ、ケラマン
ウアムキリアンナ
ウアムキリアンナ
はい、復唱できましたでしょうか。
まあこれちょっと今回が初めてなんですけど、
はい、
また次回とかもやっていこうと思いますので、
はい、
皆さんどんどんアイヌ語を使っていきましょう。
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。
はい、
せーの、
やいらいけれすいうぬからあんのー。茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂、二部谷アイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では茅野さんが往年の富士江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品はアイアトイノミメノコ、生贄にされた娘で、語りは黒川清さん、録音は1967昭和42年2月20日です。茅野茂のアイヌ神話修正第2巻、カムイユカラ編によりお聞きください。
ヘイノオン、ヘイノアコルシャポン、ヘイノアコルユピン、ヘイノオン、ヘイノイデスパチワイン、ヘイノオン、ヘイノアコルシュピン、ヘイノオン、ヘイノイトマムコロン、ヘイノアコルシャポン、ヘイノエウトネイケスウイ、ヘイノオン、ヘイノアコルシュピン、ヘイノアコルシャポン、ヘイノイトマムコロン、ヘイノアコルシュピン、ヘイノオン、ヘイノエロネイケスウイ、ヘイノオン、ヘイノイオマムテスワン、ヘイノオン、ヘイノエノネジコロン、ヘイノオン、ヘイノオカアナイネイ、ヘイノオン、ノオン、ヘイノアコリュピイ、ヘイノオン、ヘイノウイマンポスオン、ウチタギワイヘノオンホリンエネイタキヘノオンヘノトレスフルタランホイノオンヘノトレストラバンヘノオンヘノウィンヘコロンヘノオンヘノトレスモヤンキヘノオンヘノウシナカネイヘノオンヘノアコルパレコロンヘノアエコイトパヘノオンヘノアコトレシーヘノ それこそ目の子あといのみそも聞こらなくねウェンペネワこそあこっとれしそれこそねんあいおまくでしょあやかえないかいしゃんなせこらんさわんこあみわんぺいへいのおへのいこそすぱからへいのおへのあとよろんいよすらやかえらみしかれあいねそれこそはシカパネはアユコタリアコルペタロペタロッタヤポラのソレコソレコソハサノタカタチシリミムセリミムセトイカイタコパハエネヘタプネアラムペアトデシアコトレシネアバエネアライケコソソレコソウマムテポンパデポンカアンハミアネアシコラオカコトシュチシノエでしゅちしのえピリカノとちしれのそれこそパラパラカンコルコルカシキアイカリコロシカパネワルヤプトサシネエンカシキアイカリコロオラノラマッカリアコロツレシラマチヒイトラハベソモネアシコラオカコルピカノとちしれのインカラニキそれこそケナスナッタアコロピルカイエケスケコソアコロユピネアカカトカロアウマムテポンカアンワアヘライケワイナンネオランソレコソアノトアンコロアトイコルカアラクタクパレソレコソノトウエンコロテムンコカルカルシアンコロアトイコチカアトイコトリアエルタネコロアナンペナコサエスコロアイアトイノミ目の子はわしこら、もうすんきゃべね。
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正、第10巻の 資料編159ページの解説を読ませていただきます。私は兄や姉にとても大切に育てられていた。ある時、兄の頼みで一緒に船に乗って交易に行くことになった。途中、ひどい嵐に巻き込まれ、兄は突然人が変わったような恐ろしい形相で、私に生贄になれと言って、着物を剥ぎ取り、海の中へ放り込んだ。気がつくと、私は鳥になっていて、海はすっかりなぎ、兄は息が止まるほど泣き叫んでいるのが見えた。湿地の化け物ババアが、私の器量を妬んで兄を惑わし、私を殺させたのだった。そのわけで、私は海の上を飛び回り、海鳥の仲間になって暮らしているのだよ、と、生贄にされた娘が語った、という話。昔は、嵐の際に本当に生贄を捧げるということがあったのかもしれない。アイヌの物語では、湿地に住む者は神々の罰を受けた化け物で悪役である。アイアトゥイノミメの子、生贄にされた娘の解説でした。以上で、カムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は植松由紀でした。
イランカラプテ、北海道ビラトリ高等学校教頭、後藤あゆみです。今日は、ビラトリ高校の教育活動、ニュージーランド短期留学と、来年4月から全国から入学生を募集することをお伝えします。本校3年生中山くんと進藤くんがニュージーランドに行ってきました。10月24日から11月3日までの約2週間の短期留学です。訪問先はニュージーランドのマオリ民族学校のテ・クラ・カウパパ・モトウハケ・ボ・タフアイア校、通称タフアイア校です。タフアイア校はマオリ民族学校として日本でいう幼稚園、小学校から高校生までが学ぶ学校です。日常会話にマオリ語を用い、マオリ族の言語と伝統文化を大切に継承しています。最近では今年日本の鹿児島国体に招待され、墓を披露しました。また、今年のラグビーワールドカップの決勝は、ニュージーランドと南アフリカでした。ニュージーランドの選手は試合前に墓を披露し、意識を高揚させていましたね。ビラトリ高校は、コロナ前の2016年、平成28年に、2名の生徒が1ヶ月間留学をしていました。また、翌年2017年、平成29年には、マオリ民族学校の生徒3名が1ヶ月間ビラトリ町にホームステイし、ビラトリ高校で学ぶなど、交換留学制度を実施していました。しかし、コロナで4年間中断されました。さて、2名の本校留学生は、タフワイア校で英語、マオリ語、アイヌ語を交えてコミュニケーションをとり、日吉狩りに出かけたり、バスケットボールをしたり、楽しい生活を過ごしていました。また、マオリ族としての誇りを肌で感じ、多様性、ダイバーシティを実感する時間となりました。12月22日には、短期留学報告会を本校で実施します。お時間がある方は、ぜひ、ビラトリ高校においでください。さて、現在、ビラトリ高校は、1年生13名、2年生12名、3年生13名の全校生徒38名の小規模校です。ビラトリ高校を魅力化し、高校を核とした街づくりを目指しております。今回のニュージーランド短期留学は、経費はすべてビラトリ町からの支援でした。もし、ニュージーランド、マオイ族や世界の少数民族に興味のある方は、本校へ入学し、ニュージーランド短期留学を目指してください。その他、ビラトリ高校では、アイヌの人々の歴史や文化を学ぶため、新しい科目、アイヌ文化を設定します。まず、ユネスコで消滅危機にある極めて深刻な言語に指定されたアイヌ語を3年間学びます。 文化の象徴であるアイヌ語を学ぶことで、少数民族の姿を、理解を深めようと思っています。また、ニブタニータやニブタニアットゥーシーの工芸を学び、将来、アイヌ民族の伝統文化の後継者を育成します。さらに、アイヌ語の歴史を学び、アイヌ文化やアイヌ学の専門家として、大学、大学院等での研究者も育成したいと考えています。ぜひ、ビラトリ高校で一緒にアイヌ文化を学び、後継者や研究者、伝統工芸家を目指してみませんか？令和6年度から入学生を全国募集しています。詳しくは、ビラトリ高校ホームページ、または電話番号01457-2-2709、01457-2-2709までお問い合わせください。中学3年生はもちろん、小学生、中学生、大人の方、どなたでもご連絡ください。以上で終わります。
イランからプテイ、イランからハテイ、シュロレイカタイ。オツタヌアンペコマツカズヒロコロ、アイヌプリオルシュペネールウェネ。ウーパキタライワンケのエチオカヤ。アイヌイタクペンクラブクルコマツカズヒロクネ。タンチュッピカイホマライキ。こんにちは。次はコマツカズヒロのアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、お変わりなくお元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もどうぞよろしくお願いいたします。今日は縄文時代からアイヌ文化について迫ってみようと思います。2021年に北海道、北東北の縄文遺跡群がユネスコ世界遺産に登録されたことで、今年の夏から秋にかけて北海道博物館で北の縄文世界と国宝という特別展が行われました。リスナーの皆さんの中には、見に行った方もいらっしゃるかもしれませんね。ネット上で、アイヌが先住民族であることを認めたくない人をたまに見かけます。改めて今までの様々な研究から分かってきていることを確認したいなと私は思いまして、この特別展に足を運んでみました。私も含めて多くの方々は、学校の歴史の時間に学習したように、縄文時代というと、縄文土器が作られた時代で、縦穴式住居に人が住んでいたという認識ではないでしょうか。特別展では、国内で国宝に指定されている中空土偶や土器なども展示されました。私はそれらのものを見て、改めて縄文文化の技術の高さを知ることができました。過去100万年の地球の歴史を見ると、10万年を一サイクルに、8万年の氷期、2万年の間氷期を繰り返してきたことが分かっています。間氷期には海水面の上昇のため、地形が変わり、島々の形成や暖流の流入により、気候も温暖化し、北海道の自然環境にも大きく影響し、生物多様性に満ちた自然環境の形成にも影響していると言われています。寒かった氷期で海水面が現在より100メートルほど低く、水深10メートルの間宮海峡と水深5、60メートルの宗谷海峡は陸地となり、北海道は大陸と地続きになっていました。最も寒い時代には120メートルも下がったそうですが、津軽海峡は水深が140メートル以上もあるため、本州と地続きになることはなかったそうです。そのため、本州以南とはかなり動物層は違うものになっています。 いわゆるブラキストン線ですね。北海道に人類が移り住んだのは今から3万年ほど前の旧石器時代だそうです。縄文文化は約1万5000年から約2400年前まで日本列島全体に展開した文化です。日本の縄文文化は南北に6つに分類されているようで、今回の展示は東北から道南にかけての遺跡群の展示でした。世界の多くの先史文化が農耕牧畜によって定住生活が始まりましたが、日本では自然の中で狩猟採集漁業を生活の基盤として定住生活が始まりました。北海道では稲作ができなかったこともあり、そのために本州とは違う歴史を歩んできました。本州のような旧石器、縄文、古墳、弥生、飛鳥、奈良、平安、室町、安土、桃山、江戸時代という歴史ではなく、旧石器、縄文、俗縄文、オホーツク文化、飛びに対文化、薩摩、アイヌ文化の時代と展開してきました。縄文文化の最大の特徴は、自然と共生し、定住生活が実現したことだそうです。縄文文化の自然への畏敬の念、共生の思想という命あるものすべてを尊重する精神は、アイヌ文化にも色濃く残っています。2万年くらい前に、旧石器時代終わり頃、木の棒に黒曜石の破片でできた採石陣を埋め込んで、狩猟用の槍を作っていました。これで大型動物の狩りを行っていたようです。この文化が母体に、縄文文化が栄えたと言われています。この時代、糸魚川あたりの翡翠、北海道白滝桶戸あたりの黒曜石、それと北海道ビラトリの青トラ石が後半に流通していたことが分かっています。ビラトリの青トラ石は石斧に使われていました。って言いました。ビラトリ町に住んでいるとよく見かける石ですが、こんなに歴史的に意味のある石であるとは知りませんでした。今回の特別展では縄文時代に1万5000年前頃から定住が始まり、集落が形成、発展していく様子が年代ごとに整理されていて、とても分かりやすいものでした。時代を追うごとに、集落に、墓地、貯蔵施設、ゴミ捨て場、採取場が整備されていき、縄文時代の終わり頃には、周辺の集落と墓地と採取場の共同化が行われるようになっていたようです。墓地と採取場の共有化が始まった頃の遺跡では、環状列石が見つかっています。北海道の歴史は、縄文、俗縄文、オホーツク文化、薩摩文化、アイヌ文化へと続いていきます。アイヌ文化の成立は12、3世紀頃と言われています。アイヌの人たちも、狩猟、採集、漁労、生活の基盤としていましたが、縄文土器や竪穴住居、中空土偶、環状列石が作られた縄文時代とは随分違います。縄文文化の担い手とアイヌの人たちの関係はどうなっているのか、縄文文化の担い手の子孫がアイヌの人たちなのかどうかという疑問は残ります。自分自身の40年を振り返ってみると、随分生活が変わったものだなと思っています。世の中にパソコンが普及し、計算、印刷など、いろいろなことが手軽にできるようになりました。インターネットも普及し、手軽に調べ物ができ、 世界と情報のやり取りができるようになりました。今では小学生が学校で普通にパソコンを使って勉強しています。電話も黒電話からスマホに変わり、今や中高生の多くが携帯電話を持っているのが普通になっています。日本では作れないものを外国から取り入れて、随分生活が変わってきました。150年くらい前の北海道では、アイヌの人たちがまだアイヌ語を使って生活していましたが、今ではその子孫のほとんどが日本語を話して生活しています。明治や大正の頃は和服、を着ていた人がたくさんいましたが、今ではほとんどの人が洋服を着て生活しています。また、昔のアイヌの人たちは、亡くなった人を土葬で埋葬していました。1900年頃の日本人全体でも 70% 近くが土葬でしたが、現在では土葬は 1% 以下で、ほぼ火葬だそうです。便利なものがもたらされることで人々の生活は一変し、また社会状況の変化で言語やファッションや儀礼のあり方も変わってきました。そんなことを考えると、随分違うからといって縄文文化の担い手がアイヌの人たちと全く違った民族であったとは言えません。次回は歴史をもう少し見ていけたらと思います。タンタナパックのかクイエ、トゥイマコタンタハンケコタンタ、FM ピパウシエチヌアウンコレはパセノポイヤエレイケレ、シネチュシカマレの FM ピパウシオッタスイウヌカラアンロ、タントアナ小松和弘くね。今日はここまでです。遠くの町、近くの町でお聞きいただきありがとうございました。来月もまた、FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
イランカラプテ、二部谷小学校だよりのコーナーです。校長の遠山がお伝えします。さて、今日の話題は学習発表会についてです。秋晴れの爽やかな天候のもと、多くの保護者、地域の皆様にご来場いただき、学習発表会を開催することができたことを大変嬉しく思っています。本番では子どもたち一人一人が輝き、成長した姿をご覧いただけたことと思います。子どもたちは学習発表会に向けて、少しでもいい発表にしよう、見ている人に伝えようという気持ちで、先生方の指導のもと力を合わせて練習してきました。学習発表会は子どもたちが力を合わせて一つの舞台を作り上げることで表現力を高め、物事を成し遂げることの難しさや素晴らしさを学ぶ場です。この経験は小学校での思い出となると同時に、これからの学習や生活に生かすことができる大切な力となるはずです。練習はそんなにスムーズには進まないものです。いろいろな課題が出てきます。それを相談し、手直しする中で解決して、より良いものを作り上げていきます。この本番に向けての過程こそが大切だと思います。また、人の前で伝えることや表現することを苦手に思っている子どもや、恥ずかしいと思っている子どももいると思います。さらに、失敗したらどうしよう、緊張してドキドキするということも起こります。そんないろいろな思いを乗り越えていくという経験も将来に向けて大切だと思っています。今回の学習発表会では、2年生は嵐の夜にを演じました。荒れ狂った嵐の夜、ヤギがたどり着いた小屋にやってきたのは1匹の狼。真っ暗な中でお互いの姿が見えないまま、おしゃべりをしているうちに友達となり、次の日に会う約束をしますが、さてどうなるでしょうかというお話です。 2年生2人が多くのセリフを覚えて演じる姿に会場からも大きな拍手をいただきました。 3,4 年生はおきくるみの冒険を演じました。神の国のおきくるみが人間の国アイヌモシリへ冒険に出るお話です。アイヌモシリに行くためには厳しい試練を3つ受けなければなりませんが、さてどうなりましたかというお話です。子どもたちの演技も光りましたが、アイヌ語学習で練習してきたアイヌ語での効果も披露することができ、嬉しく思っています。5、6年生は、今年生誕120年を迎えた千里幸恵さんと、刊行100年を迎えたアイヌ神謡集から、思いを今につなごうと作りました。幸恵さんが生きた時代から100年、アイヌもそうでない人も自分らしく生きていく未来、アイヌ文化が輝く未来にしたいという願いを込めて演じました。さすがに5、6年生といえる素晴らしい演技でした。北海道新聞にも大きく記事にしていただき、保護者地域の皆様からも多くのお褒めの言葉をいただきました。ありがとうございました。いずれにしましても、学習発表会が終わった後の子どもたちのとびっきりの笑顔が、やりきったという気持ちを象徴しているように思いました。今後もどうぞよろしくお願いいたします。今日はここまでとしましょう。それでは皆さん、またお会いしましょう。
第271回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。まず上松さんお願いします。
はい、地域のニュースのコーナーで木端幸子さんがご逝去なされたということで、私も通夜の方に参列させていただいたんですけれど、自分がそういうお葬式というか、その会場の中でびっくりしたのが、そういう賞をいただいたもの、賞状だったりとかが展示されていて、お花もいっぱい出されていて、で取材陣もいらっしゃってっていう、本当にこのすごい功績を成した方が亡くなってしまったんだなっていうのをそれで感じてしまって、ちょっとそこでグッというか辛い気持ちになっちゃったっていうのが一個ありましたね。でそれと打って変わって、高野さんだったり、海沢由紀子さんの、いろんな叙勲だったり、表彰があったりっていうのもあって、やっぱり伝承をしていくにあたって、どうしても、伝承を教えてくださる方の高齢化っていうのが、どうしても問題としてあって、で、なんて言うんでしょう。そういう方々に、早く若い人たちが習っていって、そう、早く一人前にならないといけないなっていうのはすごく感じましたね。自分も高野さんに木彫りを習ったっていうのもあるんですけれど、いろんな自分と同年代の若い方が、やっていく、いろんなことをやってる。それこそ伊能ちゃんとかも、ロンドンとかに今行ってますけど、そういうので、言い方あれですけど、皆様が生きていらっしゃるうちに受け継いでいかないといけないなっていうのはすごく感じました。
はい、はい、ありがとうございます。それでは今日3回目の登場となりました後藤教頭先生に今日の放送の感想を聞いてみたいと思います。はい、どうぞ。
はい、後藤歩美です。本日はニュージーランドの短期留学のお話をさせていただきました。コロナで失ったものとコロナで得たものがあるんですけど、失ったものもありますが、得たものとして今回はニュージーランドとそれから本校で1時間だったんですけども、オンラインでつないで、生徒がそれぞれ、交流をする機会がありました。今後も、そのような機会がありますので、ぜひ本校に入学をしていただいて、ニュージーランドやアイヌ文化を学び、先ほどありましたけど、継承者や伝承者として活躍する生徒を望んでいます。
はい、 ありがとうございます。それでは次に小松さんに今日の感想を聞いてみたいと思います。お願いします。
はい、今日はですね、リノとケイスケのポンノポンノのコーナーがですね、大変勉強になりました。私自身はですね、よろしくお願いしますのアイヌ語の言葉はですね、カラフト方言のイホマライキっていうのをいつも使っているんですけども、静内方言でですね、アンキリアンナーっていう言い方をしているということでですね、まあ近くのこの日高のね、言葉を使ってみようかなと今日は思いました。大変勉強になりました。
はい、ありがとうございます。今日はですね、今紹介のあったリノとケイスケのポンドポンド、あれは新しい企画だなと私も実は録音しながら思ってました。まあ、あの二人若いですしね、つい最近結婚もして夫婦でやってるんで、前は木村でしたが、もう原田リノちゃんになったからね、まあ、リノさんになって、で今ちょうどジャパンハウスロンドンというところでビラトリアイヌ文化保存会の講演かなんかがあるんで行ってるんですよね。だから12日から22日とか23日とか結構あの期間長いようですよね。まあ、私も実は1月にですね、ジャパンハウスロンドンに打ち合わせのため行ってきたんですよ。すごい移動期間がね、時間がかかるんですよ。ロシアが今ウクライナを侵攻してるじゃないですか。ロシア上空を飛べないわけ。そうするとどうしてもこう地球を横に飛んでいかなきゃいけない。本当に上に飛んでいけばヨーロッパにすぐ行けるんですよね、本当はね、日本からだと。そういういろいろな障害もあって、ちょっと移動に時間はかかってますけども、ビラトリアイヌ文化保存会の方は頑張って、ジャパンハウスロンドンで踊りを披露し、また歌を披露して頑張ってくれると思います。はい、それでは仙石さんから FM ピパウチのお知らせをお願いいたします。
はい、FM ピパウチからのお知らせです。FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシは月に一度、主に第2日曜日、ビラトリ町ニブタニより 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページにてポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第271回目の放送もお別れとなります。次回は12月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいらいけれ。
Yeah. ya, 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 ya,